ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。さて今夜は高南女子大学専任講師、そしてシネマパーソナリティの津田直美先生にお電話がつながっています。津田先生
お願いだからやめてください
津田先生
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう津田さんといえばシネマクエストラジオ、はい、もう登場回数も最も多いのかしらというぐらい、
本当200回ぐらい
えらい長寿番組やらせていただいていますねなんですけど、今回初めての、肩書き紹介が高南女子大学専任講師ということで、
そうですね、
先生とつけさせていただきました、
はい、ありがとうございます。昨年からあの、はい、学生たちと共にこう学んでいるので、
じゃあいろいろな刺激を受けることも多いでしょうね。
もう本当あの化粧品のこととかめっちゃ教えてもらえるのが嬉しいかなみたいな。
映画ちゃうんかいいいですね。なんかあの青春を謳歌している感じがありますね。なんかそういう新しい刺激も受けながら、今日はマイシネマヒストリー、どんなお話をお伺いできるんでしょうか。
はい、今日はやっぱりつい先日行われたアカデミー賞の振り返りなどはいかがでしょうか。
いいですね。そして先生きっと生徒さんも聞いてはると思いますよ
急に緊張、急にほらなんか標準語になったりとかねするかもしれない
いいですね。ちょっとメガネで教壇に立ってるようなイメージをしながら聞いてみたいと思いますさあ早速アカデミー賞を振り返っていきたいと思います、はい、教えてください。
はい、アカデミー賞今年はもうコロナ禍なので、昨年から、時期をずらしてやりますって発表されていた、毎年2月ぐらいにやるんですけど、
はい、
今年はまあ2ヶ月ぐらい遅れてっていうことで4月タイミングで行われたんですね。4月26日に日本時間では行われましたけど、
はい、
場所もこれまではアカデミー賞ってね、すごく大きな劇場にパンパンにみんな座って、舞台の上に発表された順番に上がってきて、いわゆるお礼の言葉を述べてみたいな、そういう映像を皆さんご存知だと思うんですけど、
そうですね、華やかなね、
もう超密ですやんそれ、なので密にならないようにいろいろ考えて、今年はなんとですね駅でやったんですよ。
駅、
ユニオンステーションっていう駅がロサンゼルスにあるんですけど、
はい、
あのロスで最も美しい建物のランキングでいつもトップに来る駅で、ブレードランナーとか、スピードとかのロケ地にもなってるところなんですね。でそこにあの劇場型に椅子を設置するのではなくって、
はい、
いわゆるディナーを食べるテーブルを置いて、そのテーブルを囲むように椅子に座って、いわゆる日本アカデミー賞の時のあのスタイルにして、ものすごくあの参加する人を制限してやったんですね、
はい、
あとパリ、ロンドン、韓国って中継してやったんですよ。だからもうそのすごい初めての試みで、なんか雰囲気が全く違う感じだったんですね。でレッドカーペットってあれ、あの一応こうお客さんの席もあって、
はい、
で各社いろんなところがこうマイクを出して、もうてんやわんやになっているっていうのが毎年のなんかそういうイメージですけど、
そうですね、
今年は14社だけ厳選された放送局が入って、で、レッドカーペットもみんなこうあの参加者も少ないから好き好きで、すごいインタビューがしやすいレッドカーペットっていうのを私初めて見ました。
コロナ禍だからこそ見れる景色も多かったわけですね。
そうなんですよ。で、あの映画のこのイベント自体、あの表彰式自体、映画一本を見ているってストーリー仕立てにしててね、でカメラに映ってる時はマスク外して OK、
なるほど、
でも CM に入ったらマスクしてねみたいな、そんな感じで行われたみたいなんですね。
はい、
で今年は特に 監督賞に女性2人が入ってて、1人はまあ中国出身のアジア人だっていうこととか、
うん、
あのもう白人だらけの授賞式って数年前に言われて、多様性っていうことが今すごい言われているので、
はい、
いろんな人種の人が、ノミネートされるっていう、そういう意味でも新しかったんですよ、
うんうんう
ん、でその中でノミネートされた作品たちが、まあ、どっちかっていうと私の個人的な印象ですけど、
はい、
明るい映画がちょっと少なかったよね、やっぱりコロナだからかなみたいな。
うーん、
例えばね、スピルバーグがね、ウエストサイドストーリーを去年作ってて、もう本当は公開するとこだったんですけど、
はい、
コロナで1年延期にしたので、アカデミー賞にもかかってこなかったんですね。
うんうんうんうん、
なのでそういうふうにこう明るい映画とか本当に大型の映画っていうのは、来年にコロナの間はもう劇場も閉まってるし、
はい、
来年にっていうことで、今年は結構、まあなんか、韓国人のヒストリーのミナリとか、
うんうんうんうん、
黒人解放のそういうテーマの映画とか、耳の聞こえないドラマーのサウンドオブメタルとかっていう映画がノミネートされた中で、
はい、
今回は作品賞がノマドランドっていうのが取ったんですよ。
はい、
ご覧になってました？
いや、もうこれものすごい一本話題みたいなところありましたよね。
もうね、これあの本当に一番圧倒的にもうこれが取るんじゃないかって、うん、これがまああの中国出身の女性監督でもあったし、ゴールデングローブ賞も取ったしって言って、はい、ちょっとネオドキュメンタリー風な作品で、
うんうん、
このコロナ禍がちょっと乱暴に言うと、その作品にいい風が吹いたかなみたいな、
うーん、
っていうのも、まあ、アメリカで車上車の中で生活をしている人の生き様を描いていて、
はい、
本当のノマドの人たちの中にスタッフ出演者が入って撮影をしてる、
うん、
でなんかこう自然の中で生活をしてるんですけど、自然の中で生活してると一人で生きていくっていうこととか、うん、お金を稼ぐっていうこととか、でもそういうことの大変さプラス仲間とのたった一夜の語らいのすごい喜びとか、
うーん、
一人ぼっちでどこまでも孤独を感じる夜のこととか、
うーん、
自由があるけど代わりにものすごい孤独がある、孤独があるからこそ、仲間とシャワータイムするのがものすごく愛おしいとか、
うーん、
なんかそういうことがね淡々と描かれる作品なんですね。
うーん、
でずっと夕日がね主人公を追いかけるんですよこの映画、
はい、
でもうどこまでアメリカ中西部だから、まあ言った砂漠みたいなそういうこう映像とかが、海がずっとこうあの横にあって、それを車でずっと行くのをこうずっと海がね見ているみたいな感じのシーンがあるんですけど、
うんうん、
その夕日がずっと追いかけている中で一箇所だけ朝日のシーンがあったりとかね、
はい、
なんかここで希望みたいなことを身に負わす、なんてこう素敵な演出かなとかね、
うんうん、
なんかそういうのを、これクロエ・ジャオっていう監督さんですけど、
はい、
で一人で生きていくっていうことのこの映画の美しさは、人間としてどこまで誇りを持てるかみたいな、季節労働者だったりするからね、
うん、
あのやっぱり仕事に就けなかったり就けたりとか、まあ、いろんな苦しみがあるんですよ、
はい、
で今のいわゆるアメリカの格差の、まあ、いわゆる底辺って言うと失礼かもしれないですね、そういうふうに、うんうん、あの好んで生きてる人もたくさんいるから、
うんうん、
でもそういうことをなんか描いてて、アメリカの明るい部分と影の部分に光が当たって、これが受賞したってい
うーん、
すごいなんかね、あのいい作品ですよ本当に。
いやでもその今のお話を聞いていると、アカデミー賞というのは映画という作品が選ばれるこう表彰式っていうだけではなく、うん、やっぱり毎年その年を反映しているというか、
そうですね、社会を、
うん、
ね、投票する人たちもその時代を生きている人たちなので、
うんうん、
自分たちの気持ちがやっぱり反映しますよね、見た後の感覚が。
そうですよね。
でこのねクロエ・ジャオ監督ってさっきも言ったけど、中国生まれ、ロンドン、アメリカ育ちなんですよ、
はい、
で昨日じゃないちょっと前の表彰式は、
うん、
ベージュ系の長袖のドレスにスニーカーを履いて出てたんですよ。
うーん、
なんかそれが おーやったねみたいな、ほとんどノーメイクだし、とにかくこう受賞式って、まあ、キラッキラにね、
うん、
着飾るっていうイメージですけど、彼女は全くそんなことなくって、
うん、
あの受賞したんですね。ただね、これね、はい、中国生まれの監督だから、
うん、
ゴールデングローブ賞を取った時は中国はめちゃめちゃこのおめでとうみたいな祝福の放送とか報道したんですよ。
はいはいはい、
アメリカで中国出身の監督が取ったみたいな、
うん、
今回ね全く
どこも
ノータッチ。
え、なんでなんですか？
これね、オスカー受賞した時に、
はい、
クロエ・ジャオ監督は自分がメッセージでね、その受賞式のメッセージで、私は中国で生まれて子供の時に中国のテキストで読んだ人は生まれた時善であるっていうことが自分の人生の源になって、中国で習ったことが今の映画人生を作ってるみたいなことを言っているのに、
はい、
でも全くノータッチで SNS で投稿しても遮断されるぐらいなんですよ。
へー。
でなぜかっていうとね、
はい、
これなんかアメリカの雑誌のインタビューで、子供の時中国で過ごしたけど中国は嘘だらけだみたいなことをちょろって言ったっていう記事が載ったんですよ、
はあ、
で実はそれは彼女は本当はそう言ってなくて、
うんうん、
すぐ誤訳されてて、実際は、私はアメリカっていうのは自分の国ではないと思ってるって、こんなに長く暮らしてるけど自分の国じゃないと思ってるって言ったのに、なぜか嘘だらけだって記事になってたんですって。
なんということでしょう。
それがもうきっかけで、
うん、
アメリカではもうやっぱり自分の国が一番素晴らしいと思ってる国民の人たちはあいつめと思ってるし、
うんうんうん、
国も全部彼女の話題をシャットして、
うん、
見せない、読ませないみたいな。
中国ではね、
そう、そんなことになってるっていう。
へえ、
すごいなって。
まあ今その作られた情報というか、いろいろなもので、まあ、世の中が一気にこう色を変えるというようなものも一つ象徴しているニュースですよね。
ねえ、本当に。でも本当になんか今回のアカデミー賞はすごく小さい規模で、もちろんトム・ハンクスとかトム・クルーズとか来てないし、大スターなんか全然来てないわけです
よ。トムとも来なかったんですね。
そうそう、トムとも来なかったんですよ。
そうなんです ね。
だけどすごくちっちゃな規模で開かれたけど、すごいあったかくて、
うん、
で本当にこう多様性で満ちてて、韓国人女優さんのユン・ヨジョンさんがね、
うんうん、
助演女優賞を取ったりしたし、
はい、
なんかすごいこういいアカデミー賞の受賞式だったなって私は見てて思いました。
はい、ぜひね、これを機会にアカデミー賞を振り返りながら、我々が過ごした2020年、そして2021年とねスタートしていますけども、うん、振り返っていくといいのかなと思います。この1年を反映した素敵なアカデミー賞、どんな、
はい、
形だったかっていうお話を津田先生にお伺いいたしました。マイシネマヒストリー、今夜は江南女子大学専任講師、そしてシネマパーソナリティの津田直美さんにお話をお伺いしました。津田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は映画監督の前田美香さんとお電話がつながっています。前田監督、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前田監督私の知っている前田美香さんと同姓同名なのかしらなんて思いながら、もう声で分かりました。私の知ってる前田美香さんですね。
同一人物です。
はい、神戸フィルムオフィスのねスタッフとしてシネマクエストラジオでもおしゃべりしていただいていますけれども、
はい、
今回は映画監督としてこのコーナーに出演されるということで、
はい、
お気持ちはいかがですか？
恐縮です。不思議な気持ちです。
そんな前田美香監督のご紹介する作品は一体何でしょう。
はい、旧グッケンハイム邸浦長屋という作品を、まあ、撮影いたしまして、この度神戸で上映されることとなりましたので、
うん、
お知らせにやってまいりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
前田ちゃんが撮った作品、はい、旧グッケンハイム邸浦長屋、一体どんな作品なんですか。
はい、まあ、旧グッケンハイム邸という洋館の同じ敷地内に住んでいる、うん、敷地内にある長屋に住んでる、住人たちの、まあ、物語なんですけど、
はい、
その住人たちがこう共同生活をしている姿を、まあ、捉えた作品です。
うん、この作品を、まあ監督そして脚本も書かれたということですけれども、はい、どうしてこの作品を物語を作ろうと思い描いたんですか。
ま、実際に神戸市垂水区の塩屋という町にですね、
うん、
旧グッケンハイム邸という洋館が、ま、築100年の洋館が今も建ってるんですけども、
線路沿
いにね、はい、うん、電車乗ってたらもしかしたらこう見えるので知ってる方もいるかもしれないんですけど、
はい、
ま、やっぱそこのですねロケーションがとても素晴らしくて、
うん、
塩屋という町は山あいのなんかこう谷間に広がる本当小さな町で、
うん、
すぐ山と海が近くて、すぐこう旧グッケンハイム邸から上を見上げたら山がそびえていて、すごく美しい風景が広がっているんですけど、その風景にちょっと惚れてというか、
うん、
感動してですね、ここで映画を絶対に撮りたいって実はずっとずっと思っていて、
うん、
結構もう5年以上思い続けていて、ようやく、ま、今から2年前に撮影したんですけど、
はい、
ようやく撮影できたという感じです。
うーん、これ共同生活の住人の方々をね、まあ、引っ越してくる人、それから引っ越して旅立っていく人、はい、で長く住んでいる人という群像劇で描かれていくわけですけど、
はい、
グッケンハイム邸という建物に惚れ込んだっていうのはもう映像からもすごく伝わってくるんですが、群像劇にしようと思ったのは何か思いがあったの。
あ、そうですね、結構そのいろいろなキャラクターというか、うん、結構女の子が多く出てくる作品なんですけど、
はいはい、
いろんな女の子の姿、
うん、
まあ、皆さん結構同世代、20代後半から30代前半くらいの女の子たちの、まあ、主なお話なんですけど、
うんうん、
そのいろんな考えを持ってる女の子たちがたくさん出てきたら素敵だなと思ったのが、まあ、きっかけで、
うん、
あとなんかやっぱり私自身がなんか自分を投影しやすいというか、
うん、
脚本を書く上で今自分が思っていることとか感じていることをこう役者さん演じてくれた方に喋っていただくってなった時に、どうしてもそのいろんなキャラクターを作りたかったっていうのがやっぱあります。
あ、私なんかはその、
はい、
可愛らしいね住人の女の子たちがいっぱい出てきて、
はい、
日々の生活をノートに記すことが習慣のセゾちゃん、
はい、
裏山に登ることが好きなトシちゃん、そして仕事に恋に忙しいズッキー、
はい、
お酒も好きなズッキーそして料理上手なアキちゃん、
はい、
でそのみんな全然性格も違うし得意なことも過ごし方も違うんだけれども、はい、何かちょっと監督の前田美香ちゃんのこう可愛らしい要素が全部コンペイトンのようにポケットに散りばめられてる感じがして、あ、見つけたみたいな前田美香ちゃんちょっとポケットから顔出してるぞみたいな感じがあって、そういう愛おしさもね個人的には ありましたね、鈴が鳴りました。前田美香ちゃんを見つけるたんびに。
ありがとうございます、
あと
ちょっと恥ずかしいです。
あとね、すごいなんか私が本当にいいなと思ったのが、今話した、セゾちゃん、トシちゃん、ズッキー、アキちゃん、みんなとっても可愛くて、みんなとっても一生懸命で、悩みがあったりマイペースだったり思いがいろいろあるんだけれども、全員が、誰かが主人公じゃなくて、全員彩りある住人として描かれていて、それがね、あの私も長屋にちょっとだけ住んでるような気持ちになれるんだなと思いました。
嬉しいです。
なんか
見た人が、その場の空気の中にいるような、そんな気持ちで見てもらえたら嬉しいなと思っていたので、すごく嬉しいです、
なんかあのちょっとお邪魔してる、まだ住人には慣れてないけど友達の友達としてちょっとお邪魔させてもらってるような気持ちになれるのは、映画ってあのヒーローに自分を投影してヒーローになれるなんていうのも映画の素晴らしさなんですけど、今回の前田監督の作品はあの片隅にお邪魔できる旧グッケンハイム邸という感じがして、すごく気持ちが良かったですね。
ありがとうございます。
なんかあの愛おしいシーンが多くて、またグッケンハイム自体が本当にあのロケーションとしても、そしてただ撮ってるだけでもそこで物語がもう紡げるような建物なので、これをまたこうキュッと編集したりするのも大変だったんだろうなといろいろ思いましたね。
そうですね、あのちょうど撮影したのが、あの今ぐらいの時期で、5月の、下旬から6月の上旬のちょうど晴れが、あの晴れた日が続いた日に撮ったんですけど、本当にあの新緑というか初夏の、あの緑がすごく美しくて、あの旧グッケンハイム邸だけでなく、あの裏の山、山道でも撮影させてもらったんですけど、ちょうど木漏れ日がいい感じだったりとかで、本当にあのいい時期に撮影できたなと思いながら思います。
はい、あの人物も愛おしいんですけど、エンドロールのこう、建物が映ったり塩屋が映ったりするところが、これが一番撮りたかったのかなと思ったら、ちょっとお母さん泣けてきました。またあの映画館でしっかり前田美香娘の作品をけいちゃん見に行きたいと思いますので、いつからどちらの映画館かを教えてください。
はい、5月の14日金曜日からシネリーブル神戸で公開です。
はい、なんだろうな、美味しいコーヒーが入れれた時に幸せになったり、トーストにちょうどいい具合にバターが染みた時が幸せだったりする、小さいけれども一番豊かにしてくれる、そんな幸せがギュッと詰まった愛おしい映画、旧グッケンハイム邸裏長屋、皆さんの宝物になると思いますので、ぜひ映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はこんな紹介できるなんて嬉しいな、映画監督の前田美香さんに、前田監督が撮られました旧グッケンハイム邸裏長屋ご紹介いただきました。前田ちゃん、どうもありがとね。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ